高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は裁判員の話をしましょう。2月26日大阪高裁で一審求刑超えの判決が破棄されたという、そういう大きな報道がありました。求刑超えの判決というのは、これは検察官が何年の懲役を請求する、こういう請求をした時にそれを超える重い判決を言い渡す時に使われますね。検察官が請求をした刑、それよりも低い、あるいはそこを限度とする、その求刑通りというあたりのところで裁判所の刑の言い渡しが行われるというのが一般なのに、検察官の求刑を超えた重い判決を下すということが話題になり、こういう事件が裁判員裁判の中で時々出てきて、だから裁判員裁判というのは非常に厳しい厳罰、重罰を求めるというところに傾斜しがちだというふうに言われる、その、いわば典型的な一審の判決、これは昨年でしたけれども、被告が発達障害の障害を持っている方だった。でその被告人が殺人を犯した、実は肉親を殺害したという、そういうケースなんですけれども、一審で検察官が懲役16年を求刑していたところ、これを上回る20年の懲役の判決を出していた。でこれに対して検察官は、いわば肩なしというんでしょうかね、検察官請求した刑よりも重い判決ですから、これは見識を間違えたと、こういうことになる。弁護人の方は冗談ではないということで控訴する、そういう経過をたどりまして、今回大阪高裁が懲役14年の判決を言い渡しました。もともとの求刑が16年でしたから、求刑の範囲内の判決になったということになります。一審判決は量刑の判断を誤ったということを高裁の裁判長は言いました。この被告人は今お話をした発達障害、具体的に言いますとアスペルガー症候群という、そういう障害を持つ人、障害に対応する受け皿が社会にない、そうすると再び犯罪を犯す恐れが強いから長期間刑務所に入れておく必要がある、こういう私などに言わせればそういう論理というのはあるのかと思う、そういう判断をあえて示して、社会秩序の維持のために長く刑務所に入れておくことが必要だという、こういう結論になっていた。で一方この高裁の判決は、被告人の生い立ちをいろいろ見てみると、実は30年にわたって、引きこもりだったという、そういう人なんですけれど、被告人自身の年齢は42歳ですけれど、30年以上引きこもりだったと。で犯行に至る経緯とか動機を見ると、それは障害が大きく影響しているということが明らかであって、被告人だけを責めることはできないということを言って、そして障害者を支援する機関も各地にないことはない、十分でないというようなことを一審判決が言っていたのに対して、そうは言えない、そうは言い切れないということも言った上で、被告人に14年の判決と、そういうことになりました。これは一審判決の行き過ぎを是正したということで、マスコミなどからは良識に基づく判断だというようなことを言われてているようですけれども、私は一審判決求刑超えだったというところが是正されたというのは、確かにそれは ある意味合理的というか当然ということになるかと思うんですけれども、発達障害の被告人をどう見るか、発達障害ということは、これは刑務所に 収容しておくということの中でどう教育的に本人をの病気を治すということができるのかという、あるいはその症状を軽くすることができるのかというようなことを考えないと、いけない。そこに正面からメスを入れた判決だったかというと、高裁の判決も決してそういうふうには言えないように思うんですね。とにかく求刑の範囲内の判決に少し割り引くというところで落ち着きどころを探ったというような感じがする。人が一般にある刑を受けなければいけない、受けることが妥当だという判断が出るときには、その被告人は自身を規律する能力条件を持っていて、それで5年とか10年とか15年とかそういう一定期間その身柄が拘束されて自由が奪われるけれども、その中で自立自制しながら生活を正す中から自分自身の行動を見つめ直し、そして矯正をする、そういうことが期待できる場合、可能な場合を前提にしています。障害があるということになると、それを健常の人と同じように議論することはできない。その障害に対応した対策が的確に実施されるという中でものを考えなければいけない。障害者は時に刑事責任を負わないということがあります。それは刑事責任を問うということが合理的でない、無理がある、無理を伴うということによります。この事件の被告人もそういう問題があったのではないか。生まれながら脳の機能に障害があって、それで生活も困難を伴う、当然に犯罪といったような反社会的な行動に走るということではなくて、周囲に欠陥がどうしてもあるとか、あるいはある特定の能力分野に欠落がある、例えば読み書きができない、あるいは計算などが非常にうまくいかないといったような、そういう障害が、一般に発達障害というふうに言われますけれども、アスペルガー症候群というのは対人関係がうまく構築できない、で何か一つのことに肯定する、こだわるという傾向があるというふうに専門家は言います。ちょっと見たところそういう障害を持っているということがよくわからないということから、周囲が障害を見逃してしまうという例もかなり多いようで、実際義務教育の過程の中で通常の学校で 6% とか 7% という程度の割合で障害の子どもたちがいるという、そういう調査報告もあります。さて、そういう人たち、成人に達してからもですけれども、事件が起きたという時に大人と同じように健常者と同じように見てしまってはいけない、そこをどう考えるかということが司法に大きく問われていた。裁判員というのはそういう専門知識を基本的には持ち合わせてない方が多いですから、そういう人たちが突然裁判所に呼び出されて、そしてほとんど付け焼き場の知識でものを考えていかなければいけない。そうすると結局世の中に障害になる、邪魔になる、そういう基準でしかものを考えなくなってしまうのではないかということが非常に懸念をされる。この私の話の中でも去年その辺のことに触れたことがありますけれども、高裁の判決は今回そういう 大きなポイントに切り込むことをしなかったという意味ではやはり問題の判決だというふうに言わざるを得ないんじゃないか、そんな気がいたします。今日はここまでにしましょう。